今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、JPYC とは、とはというか、JPYC とどう向き合うかみたいな、そんな話ですかね。その個人としてって感じかな。そんな感じの話をしていきたいと思います。すんごい適当ですけど。ご存知の方はご存知だと思いますが、今回日本で初めてですね、日本円に連動した、ペックしたって言われたりしますけど、1対1で、価値が1対1に連動した、ステーブルコイン JPYC というものが、今回認可されたと、認められた、法律的にもっていうのかな、認められたっていう、ところですね。で、その JPYC というものが、今そのアカウント開設っていうのを昨日から始まって、僕も今昨日の夜、そのアカウント開設をして今審査中の状態ですね。で、だいぶね、殺到してるみたいで、応募というか、なんていうの、登録がね。そう。だから、多分順次、審査が通っていくんじゃないかっていう感じなんですけど、この JPYC っていうのが、確認があったら、いろんな様々なところでね、それこそインフルエンサーの方とか、著名の方々なんかが、徹底解説みたいなものもされてるし、そもそも JPYC の公式の方から、JPYC とはこういうものですよ、みたいな、サイトもあるしね。そう。あとは代表の岡部さんなんかも、昨日、その JPYC の発行記者会見っていうのをされていて、それの、音声、例えば TwitterX のね、スペースのアーカイブが残っていたりだとか、一時情報なるようなものなんていうのはたくさんあるのでね、詳しいところはそちらで聞いていただいて、っていうとこですけど、ブロックチェーン上で動く日本円みたいな感じ、だからデジタル円っていうような、そういう感じですね。で、さっきも言った通り、1円が 1JPYC という感じだから、いわゆるその仮想通貨みたいな感じで、そのボラティリティ、価格変動みたいなものがある意味ないっていうか、そこは全部日本円に連動してるっていうことですね。だからある意味その仮想通貨みたいに、そのボラティリティを逆にこう、利用してっていうのかな、利益を出していくみたいな、それ自体で利益を出していくようなものではないということが、まずこの JPYC、そもそもステーブルコインっていうのがそれ自体で利益を出すとかっていうことではない、っていう話ですね。あくまでもこう法定通貨に連動しているので、そこの価格の大きな変動っていうのは、ないと。だからそこの価格変動による利益を出すような、そういうものではないよっていうことですね。あくまでもその決済手段の一つっていうところ。逆に言うと、そのステーブルってその安定っていうところが、メリットであるっていうことですね。で、この JPYC が、現状を、使えるのが、使えるチェーンが、イーサリアムチェーンとポリゴンチェーンとアバランチチェーン、その3つみたいですね。今後それがもっともっと拡大していくのかなと思うんですけど、現状はその3つであると。で、どのチェーン上でその JPYC を動かすかによって、そのチェーンの、要はその手数料、ガス代だったりとか、どれぐらいの時間で着金するのかみたいな、ところは前後あるにせよ、基本的にはめちゃめちゃ安く送金ができるっていうところですね。だけど一個人がこの JPYC ステーブルコインをどこまで使う必然性があるかっていうと、正直自分が今見たり聞いたり調べたりした中で言うと、現状 JPYC を急いでこう自分がね保有してっていう必要はそんなにないかなっていう気がしますね。あくまでもその電子決済手段の一つっていうところで言うと、別に今日常生活でその決済手段で困ってないですよね。別にクレカでも払えるし、それこその電子決済みたいなものもいっぱいあるしね。もうスマホ一台で完結みたいな感じじゃないですか。だから別に困ってないからね、どこまで JPYC を使う、今後もっともっとそういう、コンビニ払いから、いろんなところで JPYC で決済できますよみたいな風に広がっていくんだろうし、そういう風に展開していくんだと思うんですけど、 JPYC 側がね、だと思うんだけど、どうだろうね、どこまで自然性があるかなって感じはしている。でもどちらかというと、そういうクレカ決済を導入しているお店なんかが、クレカ決済を導入することって結構手数料がかかるらしいんですよね。そう。だからできれば現金支払いの方がいいですみたいなお店増えてきましたよね。クレカ決済導入の手数料が結構高くなってきてるみたいで、そういったお店なんかからすると、こういう JPYC 支払いみたいな感じにすると、いわゆる手数料みたいなものがかからないと、だから JPYC の会社側がその JPYC をこう使うことによる手数料を取らないから、あくまでもそのブロックチェーン上でその送金するときのそのチェーンに紐づいた手数料しかかからないっていう形なんですよね。だから JPYC 決済を導入したサービス提供者側っていうのかな、そっちにとってはものすごくメリットがあるっていう話。消費者、エンドユーザー側である僕らは、別にすごく大きな、 何か、うん、メリットがあるかっていうと、そういうわけではないっていうことですね。まあ、そもそもステーブルコインがそういう、まあ、意味合いがあるからっていうところ。だから JPYC がじゃあどうやってその会社として運営していくの、どこで利益を出すのっていうと、信託経由の貯蓄と、あとは、国債だったかな。その2つが、収益源みたいですね。そうそうそう。まあ、ちょっとその辺の仕組みは僕はあんまりよくわかんないっていうか、その辺に詳しくはないので、うん、ただ一応その2つが収入源らしいです。うん、あとはもう本当に代表の岡部さんもおっしゃってるけど、この JPYC で誰かが儲けるとか、それをなんかわちゃわちゃ動かして儲けるとかっていうよりも、その JPYC を使った何かサービスを構築した人とか企業とかが、まあ、儲かっていくような、そういうことを想定していると。うん、要するにだから世の中はもっともっと便利に、いろんなことがこうスムーズにできるようにしていきたいっていう、まあ、そういうビジョンがそもそもあるよってことですね。JPYC の会社、そして代表の岡部さんの方にそういうビジョンがある。で、僕はこのビジョンがなんかすごくね、好きなんですよね。その NFT とかブロックチェーンみたいな、そういう技術もそうだけど、その技術そのもの自体で何か儲けるとか、お金目的でっていう、もちろんそういう文脈もクリプトにはあるっちゃあるし、うん、それは一つ の資産運用投資として僕も、考えてる部分はもちろんあるんだけど、でもやっぱりそれを使って何をするかっていうところ、それを使って何を構築していくかっていうところに、そのイノベーティブっていうか ロマンとかエモさって言っちゃうとちょっと抽象的ですけど、なんかそっちにやっぱり一番重きが置かれるべきなんだろうななんてことを思うと、この JPYC がこのタイミングで出てきたっていうのもすごく、それもまた抽象的だけどエモいなって思ったりもするんですよね。ただその中で、まあ散々いろんな場所でこれについて解説はされてますけど、じゃあ個人がどういうふうに JPYC をこう使う、まあ、メリットがあるのかっていうと、いわゆるそのなんかDeFi っていうその金融的な使い方みたいですね。みたいっていうのは、僕自身が DeFi っていうのはあんまよく分かってないところもあるんだけど、要はその仮想通貨とかそういう、うん、暗号資産を使って、運用していくみたいな話ですね。で、例えばビットコインを担保にして、自分がじゃあ持ってるビットコインを、これがビットコイン持ってますっていう、それを担保にしてお金を借りられるっていう、そういう仕組みがすでにまああるんですよね。僕はね、ちょっと正直全然その辺分かんないっていうか、実際やったことはないので、自分事としては話せないんですけど、そう、うん、だからビットコインを担保にして、例えば JPYC を借りるみたいなことっていうのが、まあうまみって言っちゃうとあれだけど、個人レベルで考えてた時の、まあ、一つのうまみ、そこがまあ最も一番強力なところなんじゃないかっていうのは結構言われてるし、そういうことを解説してる人は多いですね。で、それがどううまみがあるのかっていうと、例えばじゃあビットコイン BTC、価格がこれからも上がっていくということが期待されている、まあ、それこそトランプさん、アメリカ大統領ね、国を挙げてそのビットコインっていうものをこう推進していくとか、準備金にしていくとかって、そういうこともそうだし、いわゆるそのビットコインをひたすら買っていく会社、企業みたいなものがどんどんどんどん増えていったりだとかっていうふうに、ビットコインの価値を信じる人がより一層増えていって、これからも上がっていくことが想定される。で、そういうビットコインを例えば担保にして JPYC を借りた時に、 JPYC が何がそこにうまみをよりこう拡張させるかっていうと、日本円に連動している。それがだから要は初なわけですよ。日本円に連動したステーブルコインっていうのが。で、この日本円っていうのが結局その、まあ、これからもまあどうだろうね、円安になっていくということが、まあ、割と想定されているのかな、比率的には。まあ、それが果たして円安がいいのか円高がいいのかっていうのはちょっと、なんとも一個人の意見としてはまあ難しいところがあるけど、まあ、円安になっていったとしたら、つまりビットコインの価格はどんどんどんどん上がっていくと想定される。そして日本円はどんどんどんどん安くなっていくということがまあ想定されるとして、つまりこれはビットコインを自分がこう売ることも売ることを 売らずに自分で持っている、だけど含み益はどんどん増えていくと、価値は上がっていくとして、うん、じゃあそれを担保にして JPYC を借りるってことは、どんどんどんどん借りられる JPYC の価格額が上がっていくってことですよね。ここに、結局そのうまみがあるっていうようなことを言われていて、で現状僕自身そこを自分事としてちょっと捉えられていないし、実際にそれを、まあ、DeFi 的な動きをしたことがないから何とも言えないけど、まあ、現状はそれぐらいなのかなっていう、個人のうまみとするとっていう、でこの話はじゃあ全然一般的じゃないよねって思うと、 JPYC というこの日本円に連動したステーブルコインが、まあ、一般に使われていくようになるには、まあしばらく時間はかかるんじゃないかな。どちらかというと今 早速 JPIC を使ってやっていくっていう風になるのは、おそらく企業とか会社とか、だからその普段であれば海外送金をしていて手数料がめちゃくちゃかかってますみたいな、パーセンテージでかかっちゃってます、だけどこの JPIC であれば、つまり手数料みたいなところはかからない、クレカ決済を導入している会社もそうですよね、手数料っていうものがないから、かかってくるのはそのブロックチェーン上でその送金した時、やり取りした時の1回のトランザクションにかかる手数料だけだから、パーセンテージとかじゃないんですよね。だからどんだけたくさんの JPYC を1回に動かそうとしても別に手数料ガス代はかからないっていう、だからどちらかというと多分今まずはフェーズとしては、そういう企業とか会社とかそういうサービス提供者側が JPYC を導入していくところにまずはやっぱスポットライト当たるんじゃないかなって。だから個人が JPYC をこう、決済手段として使っていくっていうのはまあしばらく時間かかるんじゃないかなって。だから今の時点で個人がそこに、なんだろう、ジョインする JPIC を使うっていうのかな、どう使う、使い方があるかっていうと、そういうさっき話したみたいな、まあ利回り、まあなんか運用していくっていうことで考えると、その DeFi 的な使い方、ビットコインを担保にして、価格がこれからも上がっていくだろうと想定されるビットコインを担保にして、例えばそのこれから先円安がまあ進むとしたら JPIC をこう借り入れてみたいなことをしていくと、そこに何ていうのかな、うまみが発生するんじゃないかっていう、僕もちょっと勉強不足なんですけど、今回はそんな話をさせていただきました。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を良い一日をいってらっしゃい。慌てすぎだろ。